Welcome to podcast KBS from Kyoto.
さあここからはたくさんのメッセージをいただきましたので順に紹介させていただきます。まずはじめに空を見上げてさん、いつもいつも素晴らしいおはがきをありがとうございます。そしてこのインクの贈り物、大切に大切に私も今いろんな方に手紙を書いてるんですが、このブルーのインクを使わせていただいております。ありがとうございます。さあ続いての方です。今度は月を見上げてさんです。ようこそようこそ、ありがとうございます。明慶さんおはようございます。毎週楽しみに拝聴しております。先日主人に起こった出来事をぜひ聞いていただきたいと思います。仏様なら何とおっしゃるのか、あ、ドキッときました。先ほどのね黒の、お話をさせていただきましたが、まさしくつながりますね。仏様のご意見をお願いしますとのことです。各都道府県のブースが出展する鴨川で行われたイベントに行った時のことです。ほぼ毎年に行ってるんですが、その理由は少しでも復興支援になればという気持ちと、美味しい、果物があるので毎回買いに行くブースがあるんです。その美味しい果物を目当てに、夫とそのブースに行きました。目の前には大きく綺麗な果物が2個1個1セットで20個ほど並んでいます。男性方からどれにしますかって聞かれたので、夫は甘いのをお願いしますと言うと、間髪入れずにブースの中から女性から、残りこれだけやからな、にゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃと嫌味を言われ、目線を合わせず嫌味な声で、私たちに言いました。残りこれだからやな、その後がなんか聞きにくかったんですが、なんか雰囲気的に選ばずにさっさと買えというようにも聞こえたんです。それから夫は一瞬にして不機嫌になりました。家に帰ってからも、なんであんなこと言われなあかんのや、もうということで、もう文句を言いにく、何々件は見損なったと収まりません。明慶さん、仏さんだったら何と言いますかとのことです。まず仏さんはご主人の怒りはごもっともだと受け止めてくれると思います。やっぱり楽しみに行ってるんですよね。するとこのブースの方はご商売、お金をいただくわけですよね。売ってやってるっていう感覚は強くなってるかなと思いました。だからご商売を勘違いしてるなと思います。まずは暑い中ありがとうございます。仮に残りがこんだけしかなかったら、わー、本当今ねこれだけなんですけど、でもおすすめこれですよとか、何でもいいので、うちの商品本当にいいんだよっていうことを伝えられたら、釣り屋さんは気持ちよく購入して帰られたはずなんですが、やはり辛い思いをなさいましたよね。しかしこのために一日をもう嫌な出来事で過ごすのはもったいないです。私たちの人生、一緒に一回です。ですからもうこの怒りから離れていこうか、あー残念やねって言いながら気持ちを切り替える努力も必要かもしれませんよね。決して夫さんにはもう何の落ち度もないんです。たまたまそんな声が聞こえて嫌な思いをしたんだなということだけど、生きるということは嫌なことにも遭遇します。そこで切り替えていくということを仏様は教えてくれると思います。どうかどうか、今度は美味しい、どこで美味しいものに出会えるかまた教えてくださいね。さあ続いての方です。すみえさん、お手紙をいただきました。ありがとうございます。はじめまして、川村明慶様、心が笑顔になるラジオ、そして制作されているスタッフの皆様、いつもありがとうございます。この番組が長く続くことを願っております。明慶さんと呼ばせてください。私は、7月に、大津青山での 三宅さんの講話を聞きに行きました。本当にありがとうございました。そして、最後本を購入したかったんですが、もうすぐ売り切れたところ、私は本屋さんに行けないっていうことを伝えると、三宅さんは心よく郵送してくださいました。それも毎日私ポストを覗いてたんですが、思わず早くに届いたこと本当に嬉しいです。三宅さんの本を読んでると、もっと早くこのようにしたら相手も傷つかずに済んだのにとか、もっといろんなことを学びました。繰り返し読めるこの本はありがたいです。本当に改めて三宅さんに出会えたこと嬉しいです。青山でのこの講話、心が笑顔になり心が優しくなれるこのお土産を会場の皆さんを持って帰られたと思いますとのことです。なんとなんと温かいお便りをくださいました。すみえさん、私の心も本当に温かくなりました。笑顔になりました。これからもどうぞよろしくお願いいたします。さあ続いての方です。草津のプリンちゃんさん、ありがとうございます。妙計さん、おはようございます。毎週土曜日の8時楽しみです。我が家は月に1回月参りをしていただいております。いろいろと親鸞聖人の小冊子も、いただくんですが、どうしても私には理解しにくいんです。この放送を拝聴していますと、妙計様のお話がすっと入ってきてありがたいですとのことです。そう言っていただいて本当にありがとうございます。まあ私たち、私は、まあ、東本願寺に所属している僧侶なんですが、東本願寺には、出版部があるんですね。そこからいろんな先生方が執筆された本が出ております。でどうしてもね、例えば大学の先生とかご住職になると、この表現をしなければいけないっていうのがあって、噛み砕いては書いているんですが、噛み砕きすぎてちょっとそこら辺は難しいっていうのがあるんですよね。それはもう東本願寺もどうしたら分かりやすく伝えるかなっていうことはおっしゃっていました。そこで、まあ私事なんですが、11月頃に、初めて東本願寺出版から本が出ます。今、いよいよ原稿を収めて、これから編集に入るんですが、発売されたら、ぜひ、ご紹介させていただきますので、読んでいただけたら嬉しいです。草津のプリンちゃんさん、ファックスをありがとうございました。さあ続いての方です。さとこさんの母様からお手紙いただきました。幾分過ごしやすくなりましたね。8月は平和について考える月でした。私は広島に住んでいたんですが、8月6日が登校日になっていましたとのことです。そうですか。絶対に忘れてはいけないっていうことを、学校に集まってもう一度確かめ合いましょうという日になってたんですね。それはもう広島に住まずに、私たち一人一人がこの意識を持ち続けなければいけないなということを感じております。さとこの母さん、大切なことを教えていただきまして本当にありがとうございます。さあ続いての方です。安代さん、いつもメールをありがとうございます。妙計さんのご法は本当に楽しみなんですよ。また井村さんの小豆バー、硬くて歯が立ちません、どうしたら柔らかくなりますかとのことです。私はね、ちょっと置いてます。箱から出してまだビニールが入った状態で、お茶碗のとこにポッと刺して、そしてある程度仕事が終わったあたりからいただいてます。で中にはね、もう溶けるまで置いてるって方いますよ。そしてそれをお汁粉のように飲んでるっていう方がいます。なぜなら様々な栄養が入ってますし、栄養価も高いので、これを聞いて、あ、いかに小豆バーがいいかということをね、知らされました。ありがとうございます。 さあ続いての方です。サトルさん、宇治市のサトルさん、ありがとうございます。妙慶さん、妙慶さんの元気の源は何でしょうか、教えてくださいとのことです。あ、質問ありがとうございます。もちろん日頃から食事も気をつけておりますし、適度にストレッチをしておりますが、やはり気持ちの問題も大きいと思うんですよね。それはね、今日も生きることができました、ありがとうございます。目が覚めた時にそう必ず口に出してます。そして寝る時には足の裏さんにまず、ごめんね、重かったでしょう、無言で支えてくれてありがとう、初めて解放されるよねっていうことで、寝る時には足の裏さんにありがとうございます。もちろん心臓さん、さまざまな体にね、お礼を言って寝るようにしてます。もうこの繰り返しなんですね。やはりこうして体が支えてくださってるということを喜びとしてます。で、同時にいろんな方の支えをいただいてるっていうことを忘れてはならないんだなと思っております。ありがとうございます。続いての方です。亀岡より川美ちゃんさん、いつもありがとうございます。妙慶さん、法話の中でお裾分けの話をなさっていましたね。姉がいるんですが、姉は畑でいろんな野菜を育てていつももらうんです。これも大切なお裾分け。そして私は私で近所の方にお裾分けさせていただいております。ああ、これがもうどんどん末広がりになってどんどん広がっていくんですよね。かみちゃん、ああ、いいお話を聞きました、ありがとうございます。さあ続いての方です。クリームソーダさん、ありがとうございます。妙慶さん、妙慶さんの優しい話し方に癒されています。先日今根さんの小豆バーを買いました。箱にプレゼントの希望が印刷されたので応募いたしました。妙慶さんの先月の言葉の贈り物、本当のものがわからないと本当でないものを本当にする、本当にそうですねとのことです。そう言っていただきましてありがとうございます。さあ続いての方です。ハンナリさん、ありがとうございます。妙慶さん、先日イムネさんのインスタグラムを見ていると缶詰のようなプリンがあることを知りました。近くのスーパーで探したところ、そのプリンと水羊羹見つけました。常温で2年持つんですね。災害用の備蓄用に早速購入しましたとのことです。そうなんです、これはね、もうロングセラーで、まあ、私も必ずこのプリンの缶缶は必ず買うんです。程よい大きさなので、もちろん保存食にもなるし、もうちょっとトゥルッとくるものが食べたい時にはパカッと開けてね、私もいただいております。本当に美味しいです、懐かしい味です。はんなりさんと共有できて嬉しいです。さあ続いての方です。ひろりんさん、ありがとうございます。妙慶さん、おやつのご法話わからなかった、なんで蜂なんですかね、幸せお裾分け、仏様のお言葉とは知りませんでした。井村さんがお酒を出されたんですね。そうなんです、福和蔵です。美味しいですよ、私もいただいております。ひろりんさん、ありがとうございます。続いての方、花大好きさん、ありがとうございます。やはり花大好きさんもお裾分けのご法話のことに触れていただいてます。本当に感謝です。親にも感謝、皆さんにも感謝ですとのことです。ありがとうございます。まだまだたくさんのメッセージをいただきましたが、次回紹介させていただきます。